はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、福岡アットラジ袋ということで、
はい、
今回語っていくのは、まあ一応映画ですね。
はいはい。
悪の経典ということで、
あ、はいはい、もうあの公開されてからはだいぶ経ってから、
ね、だいぶ経ちますね。去年の作品ですからね、あれはね。はい。はい、まあ、あのこちらの三池武史監督、まああの、奇才と言われつつ、何でもやるっていうね、こうね。
あ、そうなの？
いや、いろんな作品やりますよね。結構暴力描写がきついのも撮れば、なんかコメディみたいなのも撮ったりするし、最近は漫画原作のもよく撮ってる。
うんうん。
もうだってヤッターマンからさ。
あ、ヤッターマンもこの人なんだ。
うん、13人の資格まで。
へ
ぇ、黒澤明みたいなああいう映画のリメイクも引き受けたり。
いろんなことやってるんですね。
そうなんですよ。はっきり言ってすごい便利屋的な扱いもされてますけど、とにかく多作、もうボンボンボンボン。やるっていうことでね、まあ、あの作品選ばないし、やっぱりそのなんて言うんだろうね、その原作付きのやつは、
うんうん、
こうちゃんと読み込んで作るって部分では結構定評がある方なんですけどね。はい。で、まあ、伊藤英明が主演ということで、
はいはいはい
はい、これ結構話題にはなってたんですけど、
ね、
知ってます、
うん、はい、気になってました。
あの原作の小説自体がやっぱりかなり売れてるっていうのもあって、2010年に発表されてるんですけれども、
はいはい
はい、結構ね、分厚い小説で、上下巻かなんかの2冊だったと思うんですけど、
スピさん読みました？
これね、読んでないんですよ。
私も読んでないです。
気になってたんですけどね。顔顔つってる間にもうなんか映画も公開されちゃって、いつの間にかもうレンタルで見れるようになってたんで、
はいはいはい、
まあちょっとクリンさんと見たわけですけど、うん、まあ劇場版はね、これ、あの、伊藤英明が、まあやってるっていうのもあるんですけど、あ、で、劇場版はね、そのさっきも言った話題になった理由っていうのが、うん、まああの、要するに先生が自分のクラスメートを皆殺しにしようと企むっていうね、
うん、
うん、まあちょっとショッキングというか、まあセンセーショナルなテーマなんですよね。で、あの、これ小説書いてる人は岸優介って人で、
うん、
まあかなり自分も結構昔から好きだったんですけど、最近すごい売れてきたっていうか、めちゃめちゃ
あんまり存じ、あの、私、あの、その作家とかあんまり存じ上げないんで。
あのね、一応
どんな方なんですか？
ジャンルで言うとね、まあホラー、
はいはいはい、
ホラー作家になると思うんですけど、あのこう小説家をさ、
悪の経典もこれもホラーなんだ。
悪の経典は一応多分ホラーになると思うんですけど、はあはあはあ、まあ、あの難しいのはね、あの前もさ、この小説家を紹介しようっていうのでさ、
うん、
東野圭吾、
はいはいはい、
あの福岡トラジ袋で取り上げたじゃないですか、
うん、
まあ、いわゆるあれですよね、ガリレオシリーズだとか、
はいはい、うん、手紙だとか、あとなんだ、
違う、この間取り上げたのはなんだっけ、加賀恭一郎の新参者シリーズでテレビドラマをやって、まあ、加賀恭一郎 の、 あの出てくる作品の話をしたじゃないですか、
はいはい、
であの時にちょっとこう東野圭吾も取り上げたんですけど、うん、あの人ってこうほらミステリー作家なんだけど、うんうん、なんかちょっといろんなのを取り入れてるっていうか、うんうん、通常のちょっとミステリーと違って人情ありーの、
うんうん、
科学知識ありーのみたいなところが、その要は融合だよねっていう話をしたと思うんですよ、自分は。
あ、そう。
で、この岸優介は、うん、ホラーなんだけど、その、なんて言えばいいのかね、要するにこう、あの、怨霊だとかさ、
うんうんうん、
その、ね、霊魂だとか、そういうホラーではないですよね。うん、だから、あの、リングとか、ああいうのとは違うんですよ。うんうん、あの、手法としてはちょっとミステリー的なタッチで入ってって、うんうん、その出てくる人間が怖いみたいな、その、
はいはいはいはい、
一番怖いのは人間なんじゃないかみたいな、うん、
まあ確かにね、
作品をすごい書いてる人で、うん、なミステリーっていうジャンルにも入ってくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、で結構幅広いですよね、うん、まあ、だからそういう意味では、あの岸優介の作品でいくと、この人一応あの最初あの有名になったのは黒い家っていうね、
どういう、
これ映画になってるし、韓国でも映画化されてて結構有名な作品なんですけど、まあ、あの保険金殺人がテーマの作品で、
あ、
まあ、この後にちょうどあの真須美カレーことあの和歌山の毒カレー事件、これが起こったりしたんで、結構覚えてる人もいるんじゃないかなっていうね、うん、
じゃあずいぶん前だね。
だしね、あと自分が好きな小説でいくとね、青の炎っていう、
うん、
まあ、これ青春そう青春小説なんですよ、一見すると、はい、だけど、うんうん、その主人公の、まあ、あの高校生が家族を守るために人を殺しちゃって、
うん、
まあその殺したのをなんていうの、こう完全犯罪を企むんだけどっていう話なんですよね。
へえ、う
ん、これもなんかすごい、
それもホラーなの？
ホラーじゃないですね、これはミステリーだと思うんですけど、うんうんうん、なんて言えばいいんだろう、こうすごい犯人側なんですよ、主人公が。だって
はいはいはいはいはい、はい、
なんだけどすごいそのなんていうの、主人公の罪を犯してしまうまでのこう、うん、なんていうの、背景とかが書かれてて、うん、主人公視点なんで、
はい、
どんどんどんどんなんかのめり込んでっちゃうっていうか、うん、面白いパターンですよね、なんか逆にね、バレるなバレるなって逆に思っちゃうっていう、うん、見せ方が面白いなと思ったんですよね。
なるほど。へ
ー。あとはね、最近テレビアニメ化されたね、新世界よりっていうのもあって、これもまた、うん、あのそのうち取り上げたいと思うんですけど、
うんうん、
これなんかもう SF なんですよね。
宇宙人とかが出てくる。
いや、まあちょっとそれはまた新世界よりはやるつもりなんでここでは言いませんけど、うん、
はいはい
はい、はい、そういうのも語ってる。まあ、ただね、クリーンさん、宇宙人とかってね、うん、SF イコール宇宙人っていうのはちょっともうなんていうの、あまりにも安易、安易ですね、うん、はい。まあ、で今回はその悪の経典ってことで、
はいはい
はいはい、まあどうですかこの作品は。
びっくりした。
びっくりしたっていうか、まずこの作品ってさ、なんかあの騒がれ方がね、うん、バトルロワイヤルに似てるんですよ、往年の。
ははははは。うんうん、
まあ、実際15歳以上かなんかの R 指定食らってますしね、
うんうん、
公開の時もね。まあ、なんだろうね、だからまあバトルロワイヤルとただ違うとこは、バトルロワイヤルはあのバトルロワイヤルものという、
うん、
バトルロワイヤルものというああいうジャンルを作った作品であって、で、まあ、それがまあ理由はどうであれ、その中学生に殺し合いをさせるっていう設定がね、あまりにも悪趣味って、言って国会とかでもね、こうみんなで見て問題だみたいになったんですよね。面白ければ何でもいいのかみたいなね。で、まあこの映画を一見するとなんかそういう、まあ先生が生徒を殺すっていう、まあ悪趣味な映画になってしまいがちなんですけど、まあ根本はホラーですよね、ホラー。
うんうん、
なぜホラーなのかってとこを、まあ、本編で語っていきたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、それではせーの、福岡アットラジ袋。はい、それでは本編ということで、
はい、
はい、悪の経典ということでですね、うん、これまああのこれもさ、小説としてさ、主人公がさ、まあ、伊藤英明がやってるハスミっていう、うん、
はいはい、
まあ、英語の教師なんですけど、うん、高校のですね、
はいはい、
まあ、この人が主人公なんですけど、この人がとんでもない人じゃないですか。
そうですね。スピさんがよく言う、もう言っていいのかな、サイコパスなんでしょ。
はい、そうです。これサイコパスを取り上げた作品なんですよ、
うん、
で、なんて言えばいいの、
だって何かっていうとさ、サイコパス、サイコパス
まあ自分はちょっとふざけて言ってる部分はあるんですけどね、うん、あの勘違いしてほしくないのは、サイコパスとシリアルキラーは違うわけですよ。
はあ、
シリアルキラーって言われてる人はもうなんか生まれながらの殺人鬼というか、もう人を殺すことに
快楽を覚える、
快楽があったりとか抵抗がなかったりする、まあ連続殺人鬼とかに大体そういう性質があるんですけど、その面白いな、そのシリアルキラーっていうのはサイコパスの中にシリアルキラーもこう入るっていうか、サイコパスはもっと抗議の意味で、そのなんて言えばいいんだろうね、別に殺人を犯す人がサイコパスってわけではないんですよね、サイコパスっていうのは。そこはちょっと勘違いしないでほしいんですけど、はい、これだから サイコパスって何が怖いかっていうと、うん、世間的にはものすごい評価されてたりする人なんですよ、
うんうん、
でも深く付き合ってみたらなんかおかしいなという
冷たいっていうかなんだろうね、すごく、
まあ、感情の起伏は乏しいだろうね、
うんうん、
逆になんて言うんだろうね、
短絡的じゃないな、なんて言うんだろうな、
短絡的ではないですね、
じゃないね、
ものすごい頭良かったりすることが多いんですよ、
そうそう、いいでしょ、良くて計算づくでなんか全てをやってる、
そうそうそう、だから感情とかは逆に利用されちゃうことが多いんでね、こういうふうにしたらみんなの同情を変えるとか、
そうそう、
こういうふうにしたらなんかみんなこう思うみたいなのを分かってて、それをこう計算づくでやってこう周りの評価を得ていくみたいな人が結構サイコパスって、
うん、
でアメリカだって言われるんですね、サイコパスっていう、 こう病気だっていう、まあ、精神病の一つっていうか、うん、まあ、そういう、まあ、性格の一つと言ってもいいんだけど、うん、でこれはもうなんか10万人に1人とかいるって言われてるんですよね、こういう人が、
うん、
で怖いのはその社会不適合じゃないわけですよ、結構、
はいはい、
社会には溶け込んでて、ものすごい、なんて言うんだろう、こう、すごい、こう、成功してたりする人が多いんですけど、うん、ただやっぱりその、サイコパスっていうのは気をつけないと、やっぱり近づいて、めちゃめちゃにされることもあるっていうんで、うん、ね、サイコパスだ、あの人は、みたいな冗談で自分はよく言ったりするんですけど、まあまあ、その、サイコパスが怖いよねっていうホラー映画なんですよね。だからなんか、これ、そこをわかんないで、読むと、あ、読むっていうか、まあ、小説でやっぱその部分ってすごい描かれてるみたいなんですよ。なんて言うんだろう、まず最初にその、生徒を殺すっていうのはもう本当クライマックスの部分であって、それまではその、英語の教師としてやってる中で、邪魔な先生とかを、どんどんどんどん潰していくわけですよ。で、それは、その先生が悪いとか悪くないとかじゃなくて、自分にとって障害になる人をもう簡単に、潰すわけですよ、うん、もう飲酒運転に見せかけて退職させたりとかね、うん、もうだからね、そういうところでなんかこの人おかしいなみたいなのをやっといて、最後の最後でまあね、こう自殺に見せかけて、うん、こう生徒をちょっと処分しようとしたっていうのを他の生徒に見られて、もうこれは全員殺すしかないなって、どうやったらそこに至るのかっていうぐらい短絡的っていうかね、まあ逆に言うともう、なんだろうね、切り替えが早いっていうかね、そういうことなんですけど、それでまあ大虐殺みたいになってくって話なんで、なんだろうね、なんかこうほら、頭のおかしな人がなんかこう、生徒を虐殺する、なんかバイオレンスムービーだって思われがちなんだけど、実はそうじゃなくて、
おかしくはないんだよね、そうなんです、ちゃんと考えて
考えた上でそういう結論出しちゃう人がいるよっていうホラー映画なんですよね、まあでもね、すごいね、伊藤英明を起用したところがすごいなと思って、だって善玉の役しか基本的にやってないでしょ、
そうだね、
海猿のイメージしかないでしょ、みんな、ね、それにこうあんなサイコパスの先生の役やらしてさまたいい演技すんだよね、伊藤英明が、なんか
いい先生の役もね、すごく良さそうにやるしさ、
うん、
おかしくなって、おかしいっていうかね、
はいはい、
うん、
もうネタバレ全開でいきますけど、今回はね、
はい、
何がすごいかっていうとね、うん、その一番ラストのシーンでさ、
はいはいはい、
捕まっちゃうわけですよ、最後ね、いろいろ小細工するんですけど、うん、結局証拠が出てくるんでね、あるものからですね、で捕まっちゃうんですけど、捕まった瞬間に今度はなんていうの、心神喪失っていうかさ、
うん、次のゲームを始めたって最後に女の子が言うもんね、
そう、要するに、うん、あれなんだよね、こう悪魔に命令されて
や
ったんだみたいなこと突然言い出してさ、
うん、
ああいうとこがもうなんていうの、切り替えが怖いっていうかね、
うん、
反省とか絶対しないん
だろうなって、ね、全然しないと思うっていうかね、だから本当におぞましくなったんですよね、本当にこういう人、こういう性格っていうかさ、
うん、
いう人世の中にいるわけでしょ、
いるってされてますね、
されてるわけでしょ、
ね、
で日本にもいるわかもしれないし、うん、自分の身近にいるかもしれないってい う,
う
なんか恐怖心がね、
いやだから
そこがホラーっていうのかな、
そう、そこがホラーなんですよ、これは、
うん、
まあだからすごい アメリカのさ、なんかあの、なんていうの、アメリカじゃないか、なんかのあの、歌に乗っけて、どんどんどんどん殺していくんですよね、最後の方は。で、
あれなんか見てると、だから、経典って、第にも経典ってなってるしね。
あー、経典？
悪の経典でしょ？
うん。
うん、だから、あの、なんか、歌っていうか、あれでしょ？詩っていうかさ、その。
あれ、悪の経典ってタイトルは、あれ、うん、なんだっけな。
何から撮ったの？そのあの歌が経典の詩、あの一部なのかと思ったよ私。
いや違うでしょ、なんだっけ、
あの、そうなの、
うん、あのだから悪の経典っていうのはその、うん、英語の題がレッスンオブザエビルなんだよ、
うん、だエビルってどういう意味、
エビルって悪、
悪、
うん、だから悪の授業ってことだよね、だから直訳すると、
なるほど、
うん、まあだからあの先生そのものを指してるんでね、悪が先生やってるわけですから、
うんうん、
まあただその悪っていうのが世間的に悪なんだけど彼の中で悪ではないっていう、すごい、まあだから正義って何みたいなことをさ考えるとね、彼は純粋にこうだってあれでしょ、自分のために全部やってってるわけでしょ、
うん、だから自分のためにやってるから、もうそれはあれ、まあ、やっぱり間違ってるんじゃないの。
いや間違ってるっていうのは社会生活をこう、うん、営む上でさ、
うん、
要は一人で生きていけないわけですから、少なくともね、
うんうん、
いやジャングルの中で一人で、うん、あのこう狩りしながら生きてるとか言うんだったらね、うん、サバイバルしてんだったら分かるけど、うん、そうじゃないじゃないですか、だからこう、はいはいはい、みんなと接しながら生きてるわけでしょ、
うん、
お金があったってお金でなんか買うものを作ったりする人がいるから買えるわけでしょ、うん、みたいに考えた時に、はい、その社会生活を営む上での、そのコミュニケーションだとか、うん、まあそのなんていうの、ルールマナーみたいなのとか、うんうん、もっと言ってくならそのみんなが気持ちよく生きられるようにっていう、うんうんうん、まあ、心遣いみたいなとかあるわけじゃないですか、でも彼はないわけです、
うんうん、
まあ、彼はまあだからそれはないわけではないんですよね、
心遣いはそんなないでしょ、
あだからねそこが難しい、あそうだから、うん、だからそれがないんだけど、うん、そのなんて言えばいいんだろうね、こう傍若無人なわけではないわけですよね、
うんうん、
すごい傍若無人なんだけど、うん、うまく擬態してるわけじゃないですか、
はいはい
はい、いい人っていうの
を
ね、だ見た目にすごい分かりやすいさ、うん、あの悪者じゃないだけにものすごい始末に負えないっていうか、
うんうん、
まあその恐怖を描いてるっていうことですよね、うん、まあなんかでもねちょっとやっぱりもうちょい詳しくやった方が面白かったのかなと思って、この岸優介の悪の経典に出てくるキャラクターがやっぱり結構みんな一癖二癖ある感じなわけですよ、
今回だってあの釣り先生だけがもう、うん、とても特徴があって、
うん、
他の先生はそんなにはあれだもんね、うん、まあ、悪いことしてる先生がこういくつか出てくるけど、
あの違うなんだっけな、あの体育の先生いたじゃないですか、万引きした女の子を脅して肉体関係迫るみたいな、うん、ちょっとセクハラ教師みたいな、うん、セクハラ教師、あれなんか原作だと相当クズな人らしいんだけど、なんかあの映画を見る限りだと、なんかちょっとほらドラムがうまかったりして、ちょっとみんなにおすげーみたいにちょっと一目置かれてたり、一応なんか最後はあのさすまた持って
で、うん、戦うからね、
不審者捕らえに行ったりとか、原作違うらしいんですよね、だから、
あそうなんだ、
うん、なんかちょっとそこは変わってるみたいですけどね、だからもっとあの癖のあるキャラがいっぱいいるらしいんですよ、保健医の先生とかものすごいなんかあの生徒と肉体関係があったりとか、釣り先生って言ったじゃん、あの、
はいはいはいはい、
あの人も奥さん殺してたりとか、なんかもうなんて言うんだろう、ぐちゃぐちゃやんみたいな感じなんだけど、なんかそういうところはなくなって、とにかくこうなんか伊藤秀明の異常性みたいなところが強調されてた
ね、まあ2時間じゃねそんなのいろいろさ描いてたら、
まあまあ、そう、まあそれはもう正論ですけどね、その通りなんですけどね。ただなんだろうね、やっぱりああいう映画の、なんだろう、まあまあホラー映画だからね、そう考えちゃえばそうなんだけど、なんだろう、ほら、人間が人間を殺すのは良くないみたいなさ、あの、あるじゃないですか、バトルロワイヤルの時もすごい問題になったわけですよ。要は、戦争映画は良くて、バトルロワイヤルがじゃあなんでいかんのって話じゃない。
いやいや、だって戦争は まあフィクションだけれども、
うん、
あの過去にあったそういう題材を元にしてるわけでしょ、
うん、
でバトルロワイヤルは全くのフィクションじゃん。
全くのフィクションですよ、うんうん、でも同じじゃん、こう殺すシーンとか一緒じゃないですか、結局銃で撃ったりとか。戦争映画だって凄惨な作品いっぱいありますからね。
まあそうね、うん、でもそれは一応戦争はこんなんだよっていうのをさ、こうい
やでも戦争映画いろんなパターンありますよ、ね、その記録映画っていうか、うその事実としてこう記録してるのもあれば、その戦場という極限状態でのこう人間ドラマを描いてるパターンもあるし、もっと言えばプライベートライアンみたいにちゃんとストーリーが存在する戦争映画もあるわけですから、うん、プラトーンとかね、うんうん、まあ、プラトーン微妙だけど、まあいいや、うん、
だからそういうのはさ別、うん、そんなにあの、まあ、戦争っていう特別な状況下っていうわけでさ、バトルロワイヤルも特別な状況下って言いたいかもしれないけれども、それは空想の中であの誰かが作った特別なものであってさ、
うん、
それはやっぱりだから戦争ものとバトルロワイヤルものはやっぱり全然別ですよ。
あのよくゲームとかでもさ、うん、批判がある作品ってあってね、うんうん、まあ、例えばアメリカって FPS っていう、こうその銃でバンバンこう撃っていくタイプの、うん、まあ、戦争ゲームが流行ってるんですよね、すごいね、うん、ファーストパーソンシューティングっていうんですけど、FPS は、まあ、要するにこう一人称の自分の視界を画面に見立てて、こう戦場で戦っていくみたいな戦争ゲームが流行ってるんですけど、まあそれ以上にいろんな FPS っていうとさ、戦争じゃなくてもやれるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
でやっぱりね、そのあったんですよ昔、ポスタルっていうね、その一般の人が
小学校に乗り込んでいくとか、そういうのってさ、なんか良くなくない、やっぱり。
まあ、誰が考えても虐殺ゲームなんですよ、虐殺ゲーム。まあだから、でもほらゲームだからできるジョークみたいなのもあるわけじゃないですか、そういうのって。
まあそうです、ったら そういうのどうしてもやりたかったらさ、作りたかったら、うん、あのやっぱりゾンビとかにしないといけないんじゃないの。
そうだから、ゾンビが流行る理由ってそれじゃないですか、うん、結局ゾンビのゲームもめっちゃいっぱいあるんですけど、うん、ゾンビはどんなに残酷な殺し方しても人間じゃないからいいわけでしょ、
うん、
チェーンソーで真っ二つにしたりとかさ、車で跳ねたりしても、これが人間だったら大問題
ですよ。
人間を車で跳ねたり、うん、チェーンソーで首ちょんぱにするゲームあったらスプラッターゲームだとか言われちゃうのに、
うん、そうですよ、
うん、
いやでもだってスピさんだってそう思うでしょ。
いやそうかな、
全然いいわけ、
一緒だと思うけどね、そんなのは。
いやあなたもサイコパスじゃない。
サイコパスとか言うな、人聞き悪いわ本当に。いやだからさ、うん、そこいらへんってなんだろうねって思うわけ結局ね。
え、だからそういうのに疑問を持つってこと自体がもうおかしくない、精神状態が。
うん、なんだろう、でもそれはほら、まあ、あの今回ので言うならさ、うん、ちゃんとこうサイコパスがテーマだから、うん、こういうことする人っていう風になってるわけだから、
うん、
なんだろう、普通の人がなんか土地狂ってとか衝動的にやってるわけじゃないから、
うん
うん、そこはね、こうほら怪物じゃないですか、伊藤秀明がもう完全に人間ではない何かなわけですよ、は
い
は
い
は
い、いやいや人間ですよ、
人間だけど、もうサイコパスの人間って怪人じゃないですか完全に、
うん、まあ、怪人なのかな、だからね、うん、どういう育ち方っていうかさ、
うん、
やっぱりでもね、ある程度三つ子の魂100までじゃないけど、うん、教えればわかると思うんだよね、ちっちゃい時に、
うん、
だなんかがあったん、
まあね、そこはだからほらサイコパスのサンプルもそんなにいないわけですから、うん、難しいですよね、
うんうん、
まあだから岸優介はなんか結構あのリングの鈴木浩二とか結構好きだったらしいんですけど、はい、
うん、
リングも結構最後はこの貞子っていう形でね、うんうん、基本的にはこうあのビデオテープ
が
呪われててっていう話になっちゃうんですけど、まあ、超自然な話になるんだけど、うん、一応そのなんかほら法則性とかを探していくっていう意味ではミステリーじゃないです、あれも。
はいはいはい、なんでこの人が死んだのかっていう
のを調べてって、ルールが分かった時には自分が死ぬ時ってことでホラーなわけですけど、ミステリーの要素を使ったホラーだなっていうのをなんか思ったらしくって、でなんかそのまあそのね、実質のデビュー作である黒い家なんかはあのやっぱり保険金殺人っていうね、普通の人間なんだけどお金欲しいからって言って、 いっぱい殺すっていうね。
うん、でもさ、保険金殺人ってことはやっぱり身近な人を殺していくわけでしょ。全くの赤の他人じゃないわけでしょ。
まあこれ黒い家見るよって人いたら、うん、あれなんで俺ネタバレですけど言うと、うん、まあ要はその保険屋さん、
はいはいはい、
が主人公なの、
うんうんうん、
で絡まれるわけですよ、すごいその保険金せびってくる人に、
うんうんうん、
でその最初はこう息子が自殺したってなってて、うんうん、自殺しても保険金出ますよねみたいなのでこうしつこく来るわけですよ、うんうん、でちょっと調べますからみたいな、
うん、
ね、は自殺ってこう認定されない、うん、出ないんでみたいなの言ってんだけど、もうどんどんどんどんさ怖いわけですよ、その夫婦が。
あ、そう、
殺したんじゃないかって息子をお金欲しくって、
はいはいはいはいはい、
ほいでさ次そのクレームつけてきてたさ、うん、そのうちねあのお父さ
ん
がさ両腕なくなるんですよ、
うんうん、
それでもうこれは重度の障害者だから保険金出ますよねって、
うん、
奥さんがまた出てきて、
うん、
うわ本当の悪はこの女かみたいになってっていう、もうおっかないですよ本当に、
うん、
まあ、今の自分の説明だと怖くないかもしれないけど、うん、最後床下から死体がずらずら出てきて、
うん、
まあホラーですわな、
そういう、はいはいはいはい、
まあ、だし、もともと言えばデビュー作かなんかも、なんだっけな、左重人格がテーマなんですよ、イソラっていう。うんうん、
まあ、でもミステリーにありがちですよね、なんか。
多重人格。
多重人格。
ああ、はいはいはいはい。だから、多重人格はでもありがちっていうか、ちょっとあんまり禁じ手になってると思うよ、俺も、多重人格は。
もう誰も使わないで作るのがベストっていう状態？
いや多重人格かよってこうみんながずっこけるパターンでしょ、だいたいやられちゃうと、
うん、
よっぽどうまく伏線張ってあれは別だけど、だってあんまりにもあんまりじゃない、だってわかんないじゃん、だって
ハイドとなんだっけ、
まあジキルとハイドですよ、もともとはね、うん、まあ、あれから始まってますけど、
うん、
イソラ13番目の人格っていうのがね、
うん
うん、デビュー作です。
へえ、それはいつのいつ頃なの？
これもなんか実写映画化されてたような気するけどね、あのデビュー作がしばらく経ってから岸優介少し売れて、岸優介はでもねとにかくテレビで最近だからその引っ張りだこなんですって。
あの
嵐の大野くんかなんかでさ、
うん、
あのなんだっけな、鍵のかかった部屋とかいうミステリー、その密室ミステリーみたいなのやってたんですよ。
はいはいはいはい、
あれもなんかこう短編、
うんうん、
こういろいろガラスのハンマーとかいろいろこう有名な小説ミステリーあるんですよ、この人の、うん、そういうのをこういろいろ組み合わせてあのやってる短編のその密室もののミステリー。
はいはいはいはい、
だから東野圭吾の次はこの人が来るみたいなんで自分も上げてたんですけどね、岸優介はね。
すごいね、なんか総理大臣みたいな名前だね、岸優介って
あの普通のハゲたおじさんですけどねあの本人見るとあれって、うん、そう、うん、いやでもねそういう意味でね、あの話題作なんで見てみたんだけど、
うん、
まあまあそのどうだろう、劇場版さ To be continued って書いてあったんだけど、あれをまたやるのっていうね、人気があったからやるんかなと思ってすごい怖いなと思って見てたんだけど、
どうやるの、その後のあれかね、また次のゲーム始まったそのゲームをやるのか、
でも出てくるとしたらまたもう伊藤秀明がなんていうのこう心神喪失ってことで、うん、なんかあの死刑にならないで保釈されるかなんかしない限り話しかけないよね、もうね、うん、あんなになっちゃったら。でもさ、あの突き落とされた女の子いたじゃん、あの、
はいはいはいはい、
先生のこと好きで利用されちゃった、
はいはいはいはい、
あの女の子がさ、うん、生きてたって描写で終わってるでしょ、映画が。
生きてたっていうかなんかカタッカタって動いた、
まあでもそれしかないじゃん、
うんう
ん、あのもう割と中盤ぐらいで投げ落とされてさ、うん、まあ、そっから多分 1,2 時間の出来事で皆殺しにしてるからですね、うん、あれ、まあ、そういうことなんですけど、うん、でもそのね、こう女の子が生きてたみたいな描写をやって終わってるってことは、うん、なんか続ける予定があるんじゃないかなとは思うんですけどね。
今ひらめいちゃった。
何？
子供がいるんじゃないの。ほいでその子供が大きくなってまたそのそういうなんか事件が大きいんじゃないの。
いやどうだろうね、それは
ないかな。
なんでそれだとサイコパス遺伝することになるじゃないですか、うん、怖すぎるじゃないですか、
うん、そうだ
よ。そしたらもう社会環境関係ないじゃないですか、こう育てられる環境とか関係ない可能性が出てくるじゃないですか。
いやだから素質はあって、だからさそれを
素質とかあ
るの出さずに育てられるのに、うん、それを何開花させたっていうことですよ、う
ん、まあなんだろうね。でもあのほらやっぱりさ、こう犯人意外な方がいいわけじゃないですか、うん、ミステリーとかって。でさっき言った二重人格とかさ、うんうん、ベタな展開シリーズってあるじゃないですか、うん、双子だったとか、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
ね、
うん、
双子とかねえべって思うんだけど、うん、ものすごいいっぱいありますから、
ね、結構あるよね、
そういうの
ね、
あるあるある、
うん、で一人がほら昔はさ双子って一緒に育てちゃいけないとかってさ
い
うのがあって、
はいはいは
いはい、別々に育ててさ、
はいはいはい、
だからこう分かんなかったみたいな、
はいはいはい、
トリックでありますよね。
あるある、
うん、
まあすごいのになると双子の上に二重人格とか組み合わせてくるのもありますけどね。
そう、
うん、なんだっけな、あとねベタなのはなんだろう、あとはね、うん、実はその子供が犯人だとかやっちゃいけないパターンです
ね。えやだああいうの。
えああいうのって何。
ん
それ何の話して
ん
の。
いやいやだから違う、ホラーとかでさ子供がそうほらなんだっけ、
オーメン的なやつ、
オーメンとかや的なやつだと
か。オーメンもだからそういう意味ではさ、ほらあのホラーとしてさ悪魔のこうダミアンでしょ、
うん、
あれだってこうホラーじゃないですか、子供が純粋に見える子供が実は裏で、
うん、
糸引いてどんどんどんどん関係者を殺していって、うん、最後にこうニーって笑うのね、
うん、
もうあれが何とも言えない。
そうああいうの反則だと思うんだよね。まだ人形が殺してるとかそういう方がまだいい。
チャイルドプレイじゃないですかそれ、人形あれはホラーっていうかさ、もう笑っちゃうけどね、なんか、ね、
笑わない怖いよ
私。怖くないよあんな人形がさ、イエーとかってやってさこう刺してきたりするんだけどさ、あれはなんかあれだよね、殺人鬼が人形に移っちゃったんだよね。そうそうそう、でそれをこうプレゼントであげちゃったからその家が悲惨なことになるみたいな、
う
ん、
あそう、
うん、まあでもちょっとあれはギャングじゃないですか。だって山崎邦正がやってたじゃん、こうチャッキーとかってすごいモノマネしてたよなんか。
でもいやまたね、だからあの戻るけれどもさ、幼少の時の育ち方でさ、
うん、
全然違うわけですよね。だからさ、うん、あのこういう人を殺してはいけないっていうのをちゃんと教えてれば、
うん、
それはわかるはずなんですよ。だからね、あのセクハラじゃないけどもさ、近親相姦とかさ、
うん、
子供が親に何かやられるのもさ、
うん、
それはいけないことだっていうのをちゃんと教えてあげないと、
うん、
ただ怖いだけでさ、
うん、
子供がわかんない状態で育っていってしまうわけですよ、
うん、
でほらそういう精神で異常が出るわけなんですよね。
はいはいはい、
だね、だから
異常が出るっていうか、まあ、社会に不適合になっちゃうってこと
ね。
不適合にな
っちゃう、うん、
まあね、
うん、でだからそれがあの嫌だって言わなくちゃいけないとか。
サイコパスはでもちゃうじゃん、適合してるんだから。
え
適合してるんだから、兄弟に受かっちゃったりするわけだし、
うん、そうそうそう、それだ勉強とはまた別じゃないですか。
あまあまあまあね、うん、でも人望がある人気の先生になっちゃったりするわけだから、
うん、そうね、だそれをこうしたらいけないっていうふうに思えないわけじゃないですか。
いけないって思えない、なんだろうね、いけないと思ってんじゃないの。
思ってんの、
うん、冷たい熱帯魚っていうさ、
うん、
まあ映画があるんですよ、これまた邦画のね。でこれもまあなんて言えばいいんだろう、ホラー映画じゃないと思うんですけど、うんうん、かなり話題になった、
うん、
あの埼玉県の、
うん、
愛犬家、
はいはいはいはい、
なんか連続殺人みたいなさ、実際にあったこう、うん、猟奇殺人事件がテーマになってるんですけど、はいはい、それもサイコパスだと思うのね、
うん、
基本的にはね、こう主人公がサイコパスの人に出会っちゃって感化されて自分もなんかどんどんどんどんどん犯罪を犯していくっていう、
うん、
見ててすごい怖くなる映画なんですけど、
はいはいはい、
やっぱり主人公がどんどんどんどんその
変わってくるん
で、気が弱い男の人が豹変してくんで、でやっぱりそのサイコパスの人は言うわけですよ、だからいいんだよってこう死体が出なきゃ、
うん、
ボディを消せばいいんだよみたいに言うんで、名台詞なんだけどね、要はそう、
うん、
殺したって証拠が出なきゃ、
うん、いいわけないじゃん、だってどう考えたってい
いわけないけど、法律で裁かれることはないわけじゃないですか、証拠がなければ、うん、っていう考えにいっちゃってるわけだから、
うんうん、だからその考えに、そういう考えでそれが正しいと思ってるってことはやっぱりどっか異常なわけですよね、うん、欠陥があるんですよその人に。
どうなんだろうねそれは
と思いますけどね、私は。
まあだからそこっていうのはまだまだなんでそうなんのかとか、
うん、
ね、そのじゃあこうほら例えばさ、そういうのの歯止めがさ宗教だったりすることもあるわけじゃないですか、神様が見てるから、
うん、
そういうことやっちゃいけないみたいなのもあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
宗教、
まあまあ教えるときに便利だ
からね、教わってる人とかだとそういう観点から、
うんうん
う
ん、
そういう考えには至んなかったりするわけじゃないですか、うんうん、でもね、まあ別にそういうのもなかったら、あれってこれが犯罪になるんだったらこの場合は犯罪にならないよねみたいなね、
うん、
まあ、頭がいいがゆえになるのかどうかわかんないけど、うん、そういうのって、うん、
それは頭いいっていうより、うん、
いやだ
小高いんじゃないの、うん、
ただそれなんか実際にさっき言ったように実話がモデルになってたりするんで、うん、その映画が全部実話なわけじゃないんですけ
けど、ね、
モデルの事件は実際に起こって、うんね、殺されちゃってる人もいるわけなんですよ、うん、だからまあね、そのなんかあのこんなのフィクションだって言えるのっていうね、
うん、
だって悪の経典だってさ、あんなのアメリカとかじゃ普通にありそうな事件じゃん、
うんうん、
ね、あるでしょ、銃乱射事件しょっちゅう起こってる、
しょっちゅう起こってるもんね、
うん、いやでもねちょっとね自分あれ見てて思ったのがさ、うん、あのショットガン一丁だけで行くじゃないですか、
いやナイフも持ってたよ、
まあまあナイフも持ってたけどさ、
うん、
あの人数やるのにさ、うん、ショットガン一丁ってさ、頭のいい人はやることなんかなって自分なんかすごい思っちゃってさ。
一回帰ったっけ？
帰ってない。あ、一回帰った。帰って持ってきたんだけど。
あ、そう。
うん。一回家に帰ってショットガンを持ってきたんだけど、うん、自分でも言ってたじゃん。なんか二人は一遍には無理だな、ショットガンじゃみたいなさ、
うんうん。
うん。だからさ、なんかあの特に屋上かなんかに逃げようとして、うん、その踊り場かなんかにいる女性と10人ぐらい、
はいはいはいはい、
一気にそこでこうバババババってこう殺すシーンあるんだけど、あれがこうマシンガンとかならね、
うん、
一瞬じゃないですか、だから、
はいはいはいはい、
あとまあ火つけて燃やすとかならわからんでもないけど、一人ずつショットガンでしょ、
うん、
うーんって思ってさ、そんなバカなってちょっと思ったんだけどね、
あ、
みんなでかかればいくら強い
っ いくら強いったってね、だまあ1人2人は犠牲になるかもしれないけどもさ
まあだからでもその計算ができないのがやっぱり一般人じゃないの、その
まあそうだよね、
だよね、
あそこのね急遽ね、やられたらさ、1
人2人殺されても勝てるっていうのはみんなわかると思うんだけど、うん、その1人2人になりたくないみたいなのがあるわけじゃん、どうしても自分がなりたくない。
でも違う、あんないきなりだよ、銃持ってこんなやられた時に、うん、さあみんなでかかろうってさ、一瞬ではならないよ、
まあまあね、
なかなか、
うん、リーダーシップそんな取れない
ないし、もうだって恐怖でさ、うん、それとかじゃないと思うよ、私よくさテレビで、
うん、
キャーとかって言ってるけれど、うん、本当に怖い時ってキャーも出ないよ、
あ
ーはーしか出ないよ本当
いいよそんな迫真の演技しない
、いやいやいやいや本当だって、
いやでもさあれ一人でしょ、一人でさ、うん、いくらでも逃げられると思ったんだ
よ、ね、逃げられると思う、
私一人で一回うろうろしてるだけでしょ、うん、でさ
学校なんて広いんだからさ、
一回に降りてきたやつ確かにみんなやられちゃったけどさ、うん、あれが全部って分かんないわけじゃん、うん、非常階段とかさいろいろあるわけでしょ、
はいはいはいはい、
まあなんか生徒の
全部ねチェックして
チェックしてたけどね、うん、結構マメだなと思って見てたんだけど
いやいやだからマメっていうよりもほら全員殺さなくちゃ意味ないからさ、
はいはいはい、
あのやっぱりチェックしないといけないから、ほらここにあれして全員役とかさ、そういうのだと、うん、ほら本当に死んだかとかが分かんないからさ、
うん、
やっぱりショットガンで一つずつ潰してきたがいいんじゃないの、うん、あの人との心理としては、
まあね、
うん、
まあだけどさ、なんか衝動的にっつってさ、その場にいた人はさ、うん、あの殺すってことあるかもしれない、うんうん、巻き添いでね、うん、だけどあんなに散らばってんのみんな一人一人ね、その まあ、要はホモの地上のもつれってやつでしょ、
うんうん、もつれっていうで片付けようとして
るからね。それは無理があるよね。 でも言ってたよね、なんかすごい無理があるけどそれを考えるのは俺ではないって警察だみたいなやつだみたいな、もうむちゃくちゃだとね、うん、もう最後の方はあの音楽をバックにさ、なんか華麗にショットガンを撃ちまくる、うん、伊藤英明がさなんか出てきて何の映画なんだこれはって思っちゃったけどね自分
も
ね。
あ、そう、
なんかあんま途中から怖くなくなっちゃって、あの、うん、なんだっけ、あの釣り先生がさ、うん、あの電車でさ首、
はいはいはい、
地下鉄か、うん、なんかあの帰宅途中の電車でさ、うん、吊るされちゃって殺されちゃってさ、はいはい、それをさあの朝礼かなんかで傷んでる時に情報を聞いてた男の子がね、あの慌ててこう盗聴器とか言ってさ、うん、クラス探しに行ってさ、
うん、
グレイトとか言って裏に立ってる時が一番怖かったけどね、自分はね、
うん、
いやだからそっから先のあの大量虐殺まで行くと全然なんかもう、
うん、
ええー、って感じだったけどね。まあそこは見どころだったのかもしれないけど、
そう
あんまり
怖くなかった。いや違う違う、怖いっていうよりもあそこは気持ち悪さを出すシーンであって、
うん、
怖いっていうのじゃないんじゃないの。
あー、うん、なるほどね。なんかでもさ、あの誰が主人公か分かりにくい映画だったよね。あの小説の方ってもうちょい、あ、いえ、伊藤英明はもちろん主人公なんだけど、うん、生徒側にもちゃんと主人公がいたわけじゃん、あの2人、うん、男の子と女の子、
最後に残った2人、うん、うんうん、あれ最後に残った2人なのかな。
そうだと思うよ、あれがだから、うん、生徒側の主人公だっていうのが自分は映画を見ててもちっとも分かんなかった、
分かんなかったね、うん、
最初だからあの釣り先生とかに話し切った、
うん、
あのカンニングをさ取りまとめてた頭のいいけど、うん、いいね、ちょっと、うん、なんかひねくれた感じの子いたじゃん、うんね、彼がだから主人公なのかなと思ったら割とね序盤の犠牲者になっちゃうでしょ、
うん、
もう2番目ぐらいでしょ、うん、あの不良について殺されちゃってるから、そうなんだよ。だけどあれすごいな、あの不良なんかさとばっちりじゃない、完全に
全然とばっちりだよ。
見てたかどうかも分かんないんでしょ。
まあ見てたでしょうね。
ああ、
見てたから音出したんでしょ、やめろっていう感じで。ほいで向こうが気づいたわけじゃない。
ああ、
ここにいるぞ俺って。
そうかな、あれじゃないの、見てたけど音出ちゃったんじゃないの、わざと出したわけじゃない
じゃないのかな、うん、
まあだけどね、あれだけで殺す人がいるっていうのを考えると怖くない、あんなことぐらいで殺されちゃうって思った
あれで、うん、そうね、
現実のね自分の生活とかに置き換えても、なんかこうちょっとした些細なことで殺すリストに入っちゃうわけじゃん、伊藤英明がいたら、
うん、
それって怖くないってこと、もうどうしようもないんだけどさ、そんなの。
いやでもあれがだからさ、生徒と先生だったからでしょ、別に先生同士で相引きして会ってる分にはさ、別に見られたって問題ないわけじゃない、
うん、
噂になるぐらいで。
あれさ、だからあの伊藤英明は何のためにあの女の子と恋愛関係になったのかなと思って、小説だともちろんなんか細かい事情があるのかな、うん、なんか好きだからなったわけじゃないでしょ、殺すくらいなんだから、
掲示板の中に入れるように、あのその暗証番号じゃないけど ID をさ聞くのに聞いたりとか、そういうことしたくて
取り入ったってことでしょ。
だからさ、サイコパスってほらみんながどう思われてるかっていうのはやっぱり気になるわけじゃない、こいつおかしいって思われてないかどうかっていうのも気にしてるわけでしょ、
はいはいはい、まあ盗聴器とか仕掛けまくってるからね、
うん、だからさ、その掲示板でどんなことが書かれてるかっていうのを見たいわけじゃん、
はいはいはい、
でそれを知りたいからやっぱりあの女の子を利用したんじゃないの。
そうな、多分そうなんだよね。で、うん、ただほら、あの元々のパターンでいくと、うん、あの掲示板の存在を知ったわけじゃない、まずあのクレーマーの人がいたんじゃない、
うんうん、
モンペっていうかモンスターペアレンツのお父さんがいるわけじゃん、はいはいはい、あの人も設定があるわけよ、ちゃんとなんかスーパーの副店長かなんかで、
う
ん、
そうね、スーパーの
会社の不満を、うん、要するにこう学校に対して当たりに来る小物なわけですよ、うん、基本的に。だからそういう設定があったんだけど、うん、まああの人がとりあえず鬱陶しいから殺されちゃうわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、事故に見せかけて、はいはいはい、でその要は何だよ、あの それってさ、でもさ、こう灯油に変えた犯人がいることは分かっちゃってるわけじゃん、うん、偶然を装って殺、
はいはいはい、
偶然っていうか、まあ、事故ってなったんだけど灯油が入っ、
うん、
原因だっていうのはバレちゃってるわけじゃん、うん、それを誰かに押し付けようと思って、
うん、
あの掲示板のパスが知りたかったってことなのかな、そこまで遡るのかな。
あ、
それでたまたまあの見られてた、うん、
あいつを起用したんじゃないかなと。
いやだからさ、見られてた不良のことを書くのは分かんねえ、潰そうと思ってね、
うんうんうんうん、
だからなクラスで暴れさせて話聞いてやるってふりして殺したわけでしょ、
うんうん、
なんかだからあのな原作違うのかな、
あれ不良なの、不良じゃないと思うけれどね、
不良じゃないの、あれ、
あそう、
うん、まあでもジャイアン的な存在でしょクラスで多分。
いやいや、だってあの男の子と、うん、あの頭が良くてさ、ほらあのカンニングを仕掛けようとしてた子と、
うん、
あの女の子、
うん、
最後生き残った女の子、
うん、
あの3人がよくつるんでたじゃないですか。
違うじゃん、生き残った男の子だってあれつるんでた、
つるんでた、
あれと不良は違います。
え、違うの？
違うよ。
え、私同じっていうかあれだと思ってた。だからあの最後残った男の子、
最後残った男の子は漫画を読んでんのを指摘されて、女の子にバーカって振り向いて言われてた子で、不良は教室の窓側のところで、
うん、
携帯忘れたみたいに言ってた人。
ああそう、
うん、
なん顔が似てるから。
顔が似てるとか言うなよ、みんな制服なんだからしょうがない、うん、
本当だ、全員同じに見え
た。いやだからさっき言ったよね、その生徒側の主人公が誰かが最初分かんなかった、映画見てて全然、うん、俺全員死ぬのかと思って
た。私だから主人公あの3人だと思ってたんだよね。
あ、つるんで
る
でしょ。でもあっさり死んだじゃん。
あっさりっていうかまあね、う
ん、あっさりっていうかまあ割と序盤じゃん、ちょっと深く知りすぎて殺されちゃう役でしょ、
うんうん、序盤かな、中盤じゃない、
まあまあ中盤だけど、
うんうん、
まあ、釣り先生と連続じゃん、
連続だね、うん、
あの辺まではだから絶好調だったんだと思うよ、伊藤英明
自体はね、
うん、そうそうそう。まあでもちょっとそのね、自殺に見せかけて殺した後にあの心配性の友達みたいなのが来ちゃって見られちゃったからね、
うん、
その友達を首ゴギンつってこう、
そうそうそうそう、
そこ で死体が2つになっちゃってどうすっかなみたいになって決めた方法があるでしょ、う
ん、全員殺す。
まあね、だけどほらなんかあのあれじゃん、現実の事件でもさ、やっぱ第一次発見者とかって疑われたりして結局犯人だったりするパターンない、うんうん、結構ね、だからなかなか厳しいと思うけどね、あの状態で自分だけ生き残りましたみたいな、
うん、
だってね、ボコられて手錠をかけられて気絶してましたみたいなんでしょ、
うん、
普通射殺するよね、
するよね、うん、
まあ、その犯人が自殺してるから、
うん、わかんないけどね。
わかんないけどね、
うん。そう、だから絶対怪しいとは思うけれども、まあいいんじゃないの？彼なりには。
いやなんかちょっとね、その辺のまあまあまあそのあの
小説ならもっとちゃんとしてんのかな。
いやわかんないんだけど、うん、なんかちょっと荒が見えたっていうか、
はいはいはいはい、
もっとなんかあの完璧な計画なのかと思ってたけど、
うん、
まああの状態でクラス皆殺しをするって話で完璧な計画
はクソもないんですよ
けどね、
うん、
いやーまあね、だからただただそのサイコパスっていうもののね存在がすごい世間的に有名になった作品っていうだけなんですけどね、
う
ん、
そうかな、作品、うん、まあそうだけれどさ、
うん、
あれじゃないな、渡辺美希がの方がサイコパスあるじゃない。
いやいや、ちょまずいですよ、こんな誹謗中傷したら、ちょっと
え
ポッドキャストで。
いやいや違う違う、そうだよ、だからスピさんが言うね、
うん、
うん、
いやだから違う違う、だから伊藤英明なんか全然ダメサイコパスなんですよ、うん、あんなの。
あ、そうなんだ、
うん、いや怖いけどね、本当のサイコパスはそんな殺さないでうまく
あの
どっかの居酒屋牛耳ってたりするわけ
ですよ、うん、いやいやいやいやいや、だからでもさ、あの伊藤英明の場合はさ自分で手を下してたけど、
うん、
本当のサイコパスの人ってあれなのかな、あの自殺に追い込んだりとかしてんじゃないの。
あ、そういうのも多いと思うよ、
うん、
なんだろうね、だからまあでもそれ言ったらみんななんかサイコパスに見えてくるからね、
うん、ほんと
ね、あの古畑任三郎に出てきたさ、
うん、
あの石坂浩二のキャラクターもサイコパスじゃない、あれ。
へえ、そうかな。そんなことはないでしょう。あれは普通にちゃんとした先生でしょ。生徒のことを思う、あのと、あの歴史のことを思う。
そうかな。でも、うん、そっちが優先なわけでしょ、人間より。
人間よりっていうか、あのその授業を止めるにはもうこの人をやるしかないって思ったんじゃないの。
いやー、でもサイコパスだろう、明らかに。あ、
そうかね、うん、
って言っていくとみんなサイコパスになる
んだよ。みんなサイコパスじゃん。なんかでも都合のいい言葉じゃない、サイコパスって。なんだか。
あ、まあまあ、そう、結論はそれなんだけどね、うん、サイコパスって言っとけばとりあえず。
なんでサイコパスなんや、サイコパスって。でも私は一番はスピさんがもうサイコパスに見えてきましたよ。
なんだと。
非常な。
はい、もうじゃあなんかちょっと自分がサイコパスってことにされそうなんで、この辺にしとこうと思うんですけどね。はい、まあまあ、なんか作品の内容というよりサイコパスについての話の方が多いような気がするんですけど、まあいいです。はい、そういうわけで、まあ、今回は岸優介原作のですね、はい。
でも面白かったですね。
はい。あ、面白かったですか。
私はまあまあ、話題になってたのはこういうのだったのかって思いながらこう、はい、見たんですけど、
ね、ただのなんかスプラッター映画じゃないんですけどね、うん、なかなか伝わりにくいかなというね。やっぱりああいうこう話題性というかね、うん、もう学校で先生が生徒を皆殺しっていうね、
大島優子がでも嫌だっていうのも分かる気がするし、うん、まあそうは言ってもそういう作品だからっていうのもあるし、
あれだから結局裸足のゲンとかって一緒じゃないですか。見たわけでしょ、試写会を、ね、ああいうの嫌いな人呼んじゃダメでしょって話だから、まあまあね、そもそもが、
そもそも、ね、
じゃあなんで呼んだのっつったら、うん、いや私はもう胸ぐそが悪いぐらい、うん、えげつない映画でしたって言うわけじゃん、ブログで大島優子が。それによって、あ、じゃあそんなすごい嫌悪感抱くぐらいすごいっていうなら見に行こうかなってみんな思う。
思う人もいるし、
ね、炎上商法ですよ、あんなの感じ。
そうかね、うん、
お金をお札渡して書いてもらってる。
そうかな、それはないと思うけどね。
いやいや、裸足の弦って一緒ですよ、あんなこうなんか見ちゃダメって言うとさ、見たくなる。
いやいや、でも大島優子の信者は、うん、じゃあ、あの優子ちゃんが言うならって言ってそういう風にする人だっているでしょう。
さ、まあ信者の数
何万票と入るわけでしょ。
信者の何万票と入るけど、何千人で何万票にしてる可能性が大だからね、あれは。まあ、信者というかね、まあまあ、
信者ですよ、ファンの人、うん、コアなファ
ン。いやいや、まあだからその信者よりもその一般のおってなる人の方が多いでしょ、
うん、多いかな、そうかな。
はい、まあとにかく終わります。はい、はい、というわけですね、今回は、岸優介原作の、悪の経典ですね、
はい、
はい、劇場版について語ってみました。はい、お送りしましたがスピと
クリーンでした。
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。